田舎の上からこんにちは。このコーナーは瓦のことなら網沢ルーフ、網沢ルーフの提供でお送りします。
今週もスタジオには瓦のことなら網沢ルーフでおなじみ株式会社網沢ルーフの網沢康二専務にお越しいただいています。網ちゃんこんにちは。
こんにちは。
やめてください、もういきなりはずきルーペをしてるんですけど
舘ひろしです。
今日ね、あの10時台のコーナーで
やってましたね、
舘さんかけてたんで、
前に昔聞いた気分になってましたね。
おー、ねー、いいですよね。
いいですね。
やっぱりでもあれですか、アミちゃんかけてるやつはいっぺんお尻で踏むんですか。
いや怖くてやっぱ踏めないですね。実際には踏めないですね。
でも分かります、そうなんですよね。踏んでみたいけどもし、ね、
そう、
多分もちろん大丈夫なのは分かってても怖いですよね。
怖い、怖いです。
いや、お似合いです。
似合ってる、
似合ってる。
いいでしょ。
いい、
舘ひろしです。
なんかそれ言わないとすまないっていう。はい、あ、びっくりした。
さてさてさて、はい、まあでもね、今週もいろいろとアミちゃんの気になることや関心事がいっぱいあったと思うんですけれども、ね、一番はどれですかね。
そうですね、まあいろいろあるんですけどね、うん、まあ嬉しいところで言うとやっぱりドラフト会議ですね。
ああ、そこか。
あ、
前回あのラグビーの話しましたから ね、
ね、
そうですね、うん、ラグビーはまあ、明日です。
明日もありますけれども、
はい、大一番ありますからね、
うん、それよりもやっぱりドラフト、
ドラフトは良かったですね。
良かったですね。
でもあれですね、選択希望選手で網沢康二はかからなかったですね。
まあ、ちょっと今回脂肪出さなかった
ね。よく乗ってきますね、アミちゃん。乗りがいいわ。
でも、
はい、
まあ、皆さん言ってますけど、同じ中学から同級生で2人っていうのはね、うん、これはなかなかないでしょう。
ないですよね。
しかも同じリーグですからね、
うんうんうん、
やっぱり夢はオールスターゲームでバッテリーじゃないですか。
ああ、いいですね。
そうか、う
ん、
その
手。が投げて山瀬君が受けると、
はい。
素晴らしい。私もそのバッテリー見られないかと思ったけど、オールスターがあるんだ。
なんで、年で？
え、じゃあそういうことじゃなくて、違う球団に行っちゃうと。
ああ、すみません、すみません。
なんでそこに。
はいはいはい。
投資は関係ない、もう長生きしますから、そのためにも。
そう、オールスターがありますからね。
オールスターがあった、ね、
これはもう夢ですよ。
いやー
見たい。なんかそう思うと合戦楽しみになってきました。
楽しみですね。で、始球式を松井秀喜がすると。
うーん、
オール星稜じゃないですか。
いいですね。
いいですね。
どうせだったらじゃあユニフォームもね、あのレモンイエローで、
レモンイエロ ー、
いいですね。
ー清涼カラーで。そうですか。
ちなみにでも、うん、アミちゃんは今までそのどこファンだとかっていう話ってこのコーナーで僕聞いたことなかったなと思って、どこのドラフトを注目して見てたんですか。
まあまあ、正直ね、私は昔から子供の頃、小さい頃はずっと巨人ファンで、
お、
まあ、巨人戦しかこっちやってませんでしたからね、
うんうん、北陸シリーズなんかもありましたし、ね、
ですから、北陸って やっぱどうしても、まあ、全国的にもそうかもしれないですけど、巨人ファン多いですからね、
うん、当然、はい、
でやっぱ松井さんがね、巨人入った時はもう、本当に鬼のように喜びましたけど、でも松井選手がね、やっぱメジャー行ってから、ちょっと巨人戦見なくなりましたね、正直。
もうちょっと前じゃないんですか、長嶋さんとかの世代ではないんですか。
いや、長嶋さんは私らよりだいぶ上の世代、ね、
上ですけど、
のりこさんぐらいでしょ。
そうですね、うん、それでいいですよ。
攻めるな。
いや、なんか巨人好きっていう人はやっぱりなんか長嶋さんから入ってる方が多いのかなと思ったんですが、比較的最近ということですよね。
まあ、そういう世代の子供がやっぱお父さんの影響を受けてずっと巨人戦を見て育つというのが昔一般的だったんじゃないですかね。
なるほど、そうか。じゃあね、
じゃあ急にヤクルトファンと巨人ファンがまた増えますね。
今はね、あの特別どこってことないですけど、まあ、どこでも見て面白いなと。
うん、
やっぱり野球自体は面白いんでね。
ですね。そうだな。そうで、まあ、野球の話で瓦、はい、とどう結びつくのかなっていう。
そうですね。
それとも全くこう本題にズバッと切り替えていくのかなっていう、このあたりの舵取り加減も気になるところではあるんですが。
そうですね。まあ、嬉しいのはね、ドラフトはすごい、まあ、喜ばしいことでしたけど、うん、やっぱりずっと気になっているっていうかね、うん、今、まあ、この、まあ、皆さんそうだと思うんですけど、はい、今回のやっぱ台風、
うん、
やっぱ台風っていうのはやっぱ屋根にもいろいろ被害が出たりね、うん、私らの業界的にも台風って聞くとやっぱ無関心ではいられませんので、
うん、
今回ね、ま まさかこういう、ま、風で屋根が傷むというよりはああいう水害という形でねこんだけ被害が出るとはちょっと、
う
ん、
そうですね、
全く想像できなかったですけど、うん、心が痛いですよね。
ですよね。だからねドラフトの話で喜んでばかりもいられない、
いられないですね、うん、やっぱどうしてもやっぱ復旧にすごい時間がかかると思いますのでやっぱずっと気になりますね。あの千葉の台風、はい15号
ですね。
あれもこの間のコーナーで言ったばっかりなんでね、
はい、
それで今回こういう形なんで、うん、やっぱ台風って怖いなと。
そうですね、うん、ね、でもなんかこう当たり年って毎年毎年言ってるような気がして、台風がいっぱい来るねとか、あとコースがね、うん、本当にこう日本を直撃するコースが多かったりとか、ね、あと何でしょう、今まではどちらかというと一旦こう沖縄九州の方から上がってくるのが多かったけれども、うんうん、中にはね関東方面から逆走していくようなものがあったりとか、ね、ちょっとなんか変わってきた感じはあるかもしれないですよね。
そうです、まあ、北陸石川県にとっては九州の方からガーッとね、右カーブを描いて登ってくるようなやつが、うん、の方が危ないんですけど、うん、まあ近年はねやっぱ台風といっても、まあ、爆弾低気圧であったり、うん、はい、毎年のようにこういう何かかんかの自然災害っていうのも起きてるじゃないですか、うん、やっぱこれはやっぱ地球規模でいろいろ変になってきてるんですよね、うん、地球一番はやっぱ温暖化だと思うんですけど、台風もやっぱりね地球が温暖化してくるとやっぱり氷が溶けますんで海のね海面が上がってくると、うん、で海面上がると、まあ、そこに沖さんが当たって、まあ、地球全体の気温が上がるということもありまして海温の海面の温度ですね、
はい、
温度が上昇すると、
うん、
上昇することによって大気中の水蒸気が多く発生するようになりますから、それが低気圧、温帯低気圧ですか、あ違うね、ごめんなさい、熱帯低気圧ですね、
熱帯低気圧
か、熱帯低気圧をすごい発達させる要因になるんですよ、
エネルギーになるんですもんね、
なるんですね、うん、だからその地球温暖化がやっぱ回り回ってそういう台風が頻繁に発生する一つの要因になってるんじゃないかなと、うん、
石川県はね災害の少ないところで、うん、なんかいつも白さんが守ってくれてるって言われてますけど、 ね、それでももう分からないなって、ね、うん、思いますし、備えあればの備えの一つとして、屋根に特化すると自分の家、
うん、
っていうか、まあ、この周りで被害が少なくなるように今からできることって何ですかね、
うん、そうですね、まあ、いろんなやっぱ全国に瓦屋さんいますからね、いろんなやっぱ被災地と言いますか、そういうところ瓦屋さんとかのブログとか読んだりしていますと、やっぱ被害が多いお宅っていうのは常日頃やっぱメンテナンスあんまりされてないお宅とか、うん、やっぱそういうことを強く訴えてますね、うん、まあ、私がいつもこのコーナーで言ってますけど、もう少しやっぱ平成から屋根に関心を持っていただいて、どうかなと思った時には、まあ、問題ないかもしれないなと思ってもちょっと屋根を点検しとこうかなと、うん、まあ、20年経ったしこの辺一回見とこうかなとか、30年一回も見とらんな、どうなのかな、2階の屋根なんて見れないしな、一回見てもらおうかなとかね、どんなんでもいいですからね、一回、まあ、そうやってチェックを入れとくと、
うん、
まあ、それが、まあ、定期的にやっとけばなおさらそういう備えにはなると思います。悪いところはその都度直せばいいわけですから、
ずっと雨ざらし日ざらしなわけですもんね。
そうなんですよ、ね、長い間ね、
過酷な環境ですよ。
空き家対策っていうか、住んでなければより脆いわけですよね、
う
ん
う
ん、
そうですそうです、
うん、
気にもできないし ね、
ね、この間ね本当私お客さんに呼ばれて行ったお宅で雨が漏るって言ったのは、やっぱりね何回も言ってますけど2階の普段使っていない部屋だったんですよ。でもたまになんか、うん、息子さんかお孫さんかが遊びに来て本当に年に1回使うか使わんかのそういう部屋が雨が持っていたと気づかなかった、もう普段登らないって言ってましたからね。
なんで使わない部屋は障子が破れたり空き家になってなくてもなん、うん、 なんか空気の理解とかしないとこんな哀れなことになるんだ、うん、しみしみになってたり、
そうですよね、
なんか使わないから綺麗なのかと思ったら違いますよね、
うん、風通しがいい、風を通すっていうのは非常に大事なんですよ、
うん、
呼吸するって大事なんだと思いました。
呼吸する家は長持ちしますね、うん、呼吸する家、ひいては呼吸する屋根、
うん、
屋根材、
今なんかいいこと言ったぞっていう顔してるんですけど、
その通りですよ。河原がねこれだけ愛されているのは、やっぱ昔の人は河原っていうのはそういう屋根が呼吸する、それ河原は呼吸するってことは もちろん知ってましたから、うん、知識として、うん、今の若い人はそういうこと知らないですけど、はい、だから昔の人は河原じゃないとダメやぞと、
う
ん、いうのはもう当たり前に言ってたんですよ。
なるほど、
こうね、長く続く建物であったりとか、
うん、
昔からの文化財だったりとか、うん、日本のその古くからの知恵っていうのはそういったものを自然とうまく付き合う方法っていうのを知ってたんですね。
そうなんですよ、
うん、
ですけどやっぱちょっとご年配の方がやっぱ年々ね、うん、少なくなっていって、うん、そういう知識が薄れていくと、
うんうんうん、
受け継いでいけば一番いいんですけど、なかなかね難しいところがあって、
便利なものも出てくるし、
ね、そうなんですよ。
でも古いものってそれこそあの国指定文化財とか、今なぜ残ってるかって言ったらメンテナンスをし続けてきたからですよね。
いいこと言った。
いや、
うん、
今ハッと気がつきました。ただ古くて丈夫っていうんじゃなくて、それを長持ちさせる知恵があったからですね。
そうです、あの何回も言ってますけど、奈良県の岩王寺というお寺にですね、1400年前に作られた瓦が今でも載っているんですね、
うん、
吹かれて雨風からしのいでるんです。1400年前の瓦が今でも使われて、それはやっぱり何十年に一度とかってそういうメンテナンスをずっと繰り返して今日に至るわけですけど、メンテナンスをすることによってそれだけ長持ちするということです。まあ、あとはね、あの今回台風もそうですけど、もし万が一そういうものが来た場合に少しでも被害が出ないようにとか、被害が出た場合に困らないような家作りというか屋根の形状とかね、そういうのもあると思うんですよね。まあ簡単に言うと、屋根はやっぱできるだけ簡単なシンプルな形状の方が傷みにくいですし、あと屋根の勾配、角度ですね、あんまり急なやつっていうのは、もし何かあった時に屋根一つ登れないってことになるんです。
確かに。
もう立ったこう下から見てると一枚だけ抜けているだけだから、あご一枚直せばそんで済むんだけど、そこまで上がれない。
はい。
足場から組まなくちゃいけない。莫大な費用がかかる。まあそういうような屋根もいっぱいありますんで、そういうことも考えてメンテナンスのしやすい屋根っていうのも今後大事だと思いますね。
わかりました。
じゃあ、
はい、
あちらも何度もおっしゃってくださっているあのセリフ。
ほう、
今日もちょろっともう出ましたけどね、うん、はい、予告編のように
1400年の瓦の話同様にいっぱい出てくるあのセリフ、はい、今日もビシッと決めていただきたいなと思います。
いきますか。じゃあいきますね。今週も瓦にしとけば間違いない。
初めて
新しい、
びっくりしました。
なんか聞き入ってましたね。
いやいいですね。改めてユーミン守ってあげたい。
いやなんか
守ってあげたい、
守ってあげたいですね
ってことですよね。
うん、
そっか。
うん、
アミちゃんの慈悲の心、
はい。
あ、目が潤んでいる。
アミちゃんも聞き入ってる。
あ、 あ、河原で守ってあげたいということですね。
そうです、そうです、
そういうことですね。
もちろんです。
はい、では網沢ルーフさんへのお問い合わせ電話 076-238-0133 076-238-0133、 ホームページカタカナ網沢ルーフで検索してください。次回の放送は11月2日となります。
はい、
はい
はい、わかりました。
網沢さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
悠久の時の流れの中、北陸の風土に調和し、雨や風、雪など厳しい自然から大切な建物を守り抜く瓦。網沢ルーフはその瓦を心を込めて吹いています。瓦のことなら網沢ルーフにお任せください。
イラカの上からこんにちは。このコーナーは瓦のことなら網沢ルーフの提供でお送りしました。